佐竹のもとに守衛殺害の法がもたらされたのは翌12日土曜日の9時の頃だった。連絡をしてくれたのは直属の上司、総務部次長の真っ当であった。休日にもかかわらず佐竹は金沢銀行本店へ急行した。佐竹が本店に到着した時には警察によって規制線が敷かれ、中に入るのはごく限られた人間のみといった具合であった。佐竹は規制線の外から携帯で真っ当に連絡を取った。しばらくして彼が本店の通用口から現れ、佐竹のそばまで駆け寄ってきた。
まずいわ。
一体どうしたんですか？
電話で言った通りや、守衛が殺された。
マットは頭をかき乱した。
まずいことはそれだけじゃねえ。
何なんですか？
守衛は、校内で殺されとる。
校内？当直の守衛は、校内巡回時に、必ず施錠することとなっている。守衛小屋やその付近といった屋外で殺害されたというならばまだわかるが、密室の校内で第三者に殺害されるなんて考えられない。もしも校内での殺人となれば、容疑者はずっと中で身を潜めていたということになる。佐竹はありえないと言った。この言葉に真っ当は頭を振り、苦い顔をした。
とにかく、お前も中に入れ。警察が話を聞きたがっとる。
俺にですか？校内に入った佐竹は、鑑識活動を行う捜査員を目の当たりにした。多くの者が足をビニール袋のようなもので包み、帽子をかぶり、マスクをしている。指紋を採取する者、写真を撮る者、何やら打ち合わせをする者、ドラマか何かで見たことがある光景が目の前で繰り広げられていた。それを横目に、佐竹は本店に何室かある会議室の一室に連れてこられた。
くれぐれも、不用意な発言だけは控えとけよ。
そう言うと、マットーは佐竹に入室を促した。佐竹はうなずき、部屋の中に入ろうとした瞬間、何かに気がついたような表情をして、マットーに言った。
あ、そうだ。次長、部長は？
マットーは首を振り、こう言った。
連絡が取れん。
え？
携帯がつながらん。自宅にもおらんそうや。
なんで？
俺だってわからんわいや。まあとにかく中に入って話をしてこい。小堀常務には報告済みや。
二人がやりとりしている中に男が会議室から出てきた。タバコを右手に握りしめている。外に出て一服しようとする刑事であろうか。佐竹は男の横顔を見て驚いた。
あ。
彼の視線に気がついたのか、男がこちらを振り返った。男の方も佐竹を見て驚いた表情を見せた。
岡田さん。
名前を呼ばれた男は手にしていたタバコをすかさずポケットにしまい、こちらに近づいてきた。
ああ、佐竹さん。お元気でしたか？
あ、ええ。
どうです？
岡田はそう言って自分の二の腕のあたりをトントンと叩いた。 佐竹も岡田と同じく自分の二の腕をさすって気まずそうな表情を見せた。
腕が折れたかと思いましたよ。
3年前の能代山事件では村上に対して発砲する佐竹に岡田がタックルをすることでそれを防いだ。普通ならば殺意を持って発砲したということで殺人未遂として立件されるところであったが、当時の警察の捜査に協力した流れでそういった事態に陥ってしまったので、表向きは佐竹の村上に対する正当防衛として処理された。あの事件で佐竹は度重なる友人の死とその内情に直面し、精神的に極端に追い詰められた。しかし正当防衛であれ何であれ、最終的に人を撃ったことには変わりはない。それがため佐竹は精神を病んでしまい、営業店勤務を外れ現在の総務部で仕事をしているのである。岡田との再会は佐竹の当時の記憶を鮮明によみがえらせた。事件からそう日が経っていない時に岡田と再会していたら、彼の精神状態はまた不安定なものとなっていたかもしれない。しかし3年の年月が意外なほど彼を冷静にさせていた。
そんな冗談を言えるようなら大丈夫そうですね。断言はできませんけど。
岡田は佐竹に笑顔で答えた。
佐竹さんは今こちらでお仕事を？
はい。
ここでどういったお仕事をされてらっしゃるんですか？
総務部の情報管理課で課長をしています。
笑顔だった岡田は表情を一変させて神妙な面持ちになった。
そうですか。
そう言って岡田は佐竹を部屋の中に招き入れた。
どうしたんですか、岡田さん。
いや、佐竹さん、この男のことをご存知ですか？
岡田は守衛室にあった来訪者名簿の中に記載されていた人物の名前を指さした。
東堂剛。
岡田は佐竹の顔をしばらく見た。
ああ、そうですね。まあ普通ならそう読むでしょう。
何ですか？これ何て読むんですか？
これね、東堂剛って言うんです。
ええ。なるほど。
で、この人物が何か？
温校の経営企画部部長。
は？経営企画部？経営企画部部長は佐竹の以前の上司山形有常である。そんなことはありえない。
温校の社員データベースがそうなってるんですよ。
え？
つまりどこかのタイミングで情報が改ざんされた。
待ってください、岡田さん。
佐竹は情報管理課の端末を操作して今すぐ確認したいと岡田に申し出た。
端末は現在うちの方で検証しています。なので佐竹さんは今何もできません。
佐竹は情報管理課の課長である。社員の情報は経営企画部の人事課で管理されているが、システムのセキュリティに関しては情報管理課の管轄である。それが破られたとなれば佐竹の管理責任を問われかねない。佐竹は自分の管理不行き届きに絶望感を味わった。しかもそれが殺人事件の一つの要素になっている。 彼の額は汗がにじみ出ていた。握られた彼の手のひらにもびっしょりと汗が出ている。佐竹の息遣いが荒くなってきていた。
佐竹さん、大丈夫ですか？
岡田が佐竹を案じて声をかけた。
はい、はい。申し訳ないが、実はまだお聞きしたいことがあるんです。何でしょうか。警備担当責任者についてです。ああ、うちの部長です。そうですよね。お宅の警備を統括管理しているのは小松総務部長です。夜間の来訪者は原則校内の中に入れないことになっている。しかし、御校の要職にある東堂という男が中に入れろというので、守衛は小松部長に確認を取った。23時20分にそのような通話履歴が確認されます。
というと、
小松部長が山形部長と東堂を聞き間違えたり、取り違えることはない。つまり、小松部長は東堂の来訪を事前に知っていて、守衛に不審がられずに校内に入ることを許した。
小松部長が？岡田はうなずいた。
守衛は2時間おきに校内を巡回することになっています。セキュリティシステムが解除されたのはその時ですから、おそらく東堂と守衛が一緒に校内に入ったんでしょう。そこで守衛は東堂に殺された。その後20分ほどしてセキュリティシステムを再び起動させ正常。東堂はどこかに消えた。東堂が外に出たと思われる時刻にも小松部長に向けて電話をかけた形跡が確認できます。私どもとしましては小松部長の行方を追っています。
さっきまでの自分の不手際を食い入る気持ちは吹き飛んでいた。自分の上司がこの殺人事件に関与している。しかも現在行方不明。
佐竹さん、小松さんについて何か変わった様子はなかったですか？
いえ。総務部長の小松は非常に細かい男。いわゆる完璧主義者で、何事も自分のチェックを通さないと気が済まない性格の持ち主である。そのため夜遅くまで会社に残ることが多かった。しかしそれは部下を信用しないということではなかった。すべてを部下に任せすぎると、いざというとき、責任は部下にかかる。それでは上席者として役目を果たせない。最後はすべて自分が責任を取る。そういう親分肌の姿勢が完璧主義という形で仕事に現れていたのである。そんな彼が昨日は定時で帰った。何か特別な用事があるとは聞いていない。言われてみれば、昨日の小松の退社時刻が引っかかるものがあると、佐竹は岡田に言った。
他に何か変わったことは？
佐竹は昨日を振り返った。朝の8時頃に出港した。小松は始業ギリギリの8時半直前にいつも出港する。昨日の彼もそうだった。その日、小松は現在進行中の金沢銀行のシステム改良に関する書類を精査していたようにも思う。時々目をこすりながら、そして手のひらのツボを刺激する道具のようなものを握りながら、難しい顔をしていた。これはいつものことだ。時々佐竹やマットに 次期システムの改良に関する意見も求めた。確か昨日はセキュリティのことよりもユーザビリティの強化をいかに図るかといったことだった。夕方には役員会に出席し、17時に総務部へ戻ってきた。それから業界紙にさっと目を通して、今日は事務管理課の飲み会もあることだから帰るよと言って、そのまま17時半の定時で退校した。振り返ってみても、特段様子がおかしいとは思えない。
いや、待てよ。いつもより携帯を気にしていたような。
佐竹の脳裏には映像が流れていた。バイブレーションの音がし、小松が時折携帯を開いて何かを確認して、それを閉じる。そんなことが朝から3回ほどあったように思える。電話以外に携帯を使用しない小松が何を見ていたというのか。佐竹が小松の様子に思いを巡らせているところに、一人の捜査員が岡田に耳打ちした。それを聞いた岡田の表情は極めて険しいものとなる。
佐竹さん、残念です。